全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報414号・415号について、厚生労働省医薬局医薬安全対策課平野由衣さんにお話しいただきます。
皆さんこんばんは。厚生労働省医薬局医薬安全対策課でございます。本日は令和6年11月発刊の医薬品・医療機器等安全性情報414号および12月発刊の415号についてご紹介いたします。414号の1番目は、令和5年シーズンのインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告についてです。本項では令和5年10月1日から令和6年3月31日までを令和5年シーズンとし、令和5年シーズンに報告されたインフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告の状況について紹介します。医療機関においてインフルエンザワクチンによる副反応疑い報告基準に該当する症状を診断した場合は、因果関係の有無に関わらず医療機関から厚生労働省に報告することとされています。医療機関からの報告については、製造販売業者からの報告と合わせて随時医薬品・医療機器総合機構において集計・評価し、死亡症例を含む重篤症例等については専門家の意見も聴取して、因果関係評価や安全対策の必要性についての検討等を行っています。これらの副反応疑い報告については、定期的に厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会および薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会、以後合同会議と呼ばせていただきますが、こちらの合同会議で調査・審議が行われ、安全対策の必要性について検討されています。まず、インフルエンザワクチン接種後の副反応疑い報告数および同ワクチンの医療機関納入数量から算出した推定接種者数は4,905,8485回分で、製造販売業者からの報告数のうち重篤報告数は24例、うち死亡報告数は3例でした。また、医療機関からの報告数が75例で、うち重篤報告数が43例、うち死亡報告数が7例でした。令和5年シーズンのインフルエンザワクチンの期間別・大分類別の副反応疑い報告数によると、製造販売業者からの重篤報告数は38例、医療機関からの重篤報告数は89例でした。接種後の死亡報告は対象期間内に10例報告され、そのうち調査中の1例を除く9例の症例が専門家によって評価されましたが、いずれの症例においても情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係は評価できないものとされました。その他報告された症例も含め、令和6年7月に開催された合同会議で、ワクチンの安全性に新たな懸念は認められないと評価され、現時点では添付文書の改訂等の対応は必要なく、引き続き報告状況及び報告内容に注視していくこととされました。医療機関においては、副反応疑い報告基準に該当する症状を診断した場合は、通知、定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取り扱いについての通り、因果関係が必ずしも明確でない場合であっても、速やかな報告をお願いします。今後もインフルエンザワクチンの副反応疑い報告等の安全性に関する情報を収集し、必要な安全対策を行っていきます。医療関係者の皆様におかれましては、非接種者への注意喚起や副反応疑い報告へのご協力をお願いします。414号の2番目は、非ステロイド性抗炎症薬の心筋梗塞及び 脳血管障害にかかる使用上の注意の改定についてです。今般、全身作用が期待されるNSAIDsを投与された患者における心筋梗塞及び脳血管障害の発症リスクを明らかにするために、NDB という匿名医療保険等関連情報データベースを用いた薬剤疫学調査を実施しました。以後、本調査と呼ばせていただきます。本調査結果について、専門家の意見を含めて検討した結果、厚生労働省は、全身作用が期待される NSAIDsの投与に際して、心筋梗塞及び脳血管障害にかかる注意喚起が必要と判断し、製造販売業者に対して、令和6年10月8日に使用上の注意の改定を指示しましたので、その内容等について紹介します。本調査では、2012年4月1日から2020年3月31日までに NDB に格納された診療報酬請求データを用いて、関節リウマチや変形性関節症等の慢性疾患患者を対象に、心血管系イベントを発症した患者と発症しなかった患者をマッチングし、症例対象研究を実施しました。その結果、過去180日間に NSAIDsの使用が認められなかった集団と比較して、過去14日間に NSAIDsの使用が認められた集団における心血管系イベントの調整オッズ比は NSAIDs 全体で 1.41 であり、本調査にて評価が困難と考えられたアスピリン等を除いた場合、NSAIDs 全体の調整オッズ比は 1.24 でした。その他本調査の結果より、厚生労働省はアスピリン等の一部の薬剤を除く NSAIDs について、心筋梗塞、及び脳血管障害の発症リスクの増加傾向が示唆されることから、全身作用が期待されるアスピリン等の一部の薬剤を除く NSAIDs について、電子点分の重大な副作用の項に、心筋梗塞、脳血管障害を追記する必要があると判断しました。また、要指導医薬品及び一般用医薬品として販売されているイブプロフェン含有製剤、ナプロキセン含有製剤及びロキソプロフェン含有製剤についても、医療用医薬品と同様に添付文書の相談することの項に、稀に起こる重篤の副作用として心筋梗塞、脳血管障害を追記することが適切と判断しました。医療関係者の皆様においては、医療用医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の NSAIDs について関連する心筋梗塞及び脳血管障害の発症に十分にご注意いただくとともに、NSAIDs服用中の心筋梗塞及び脳血管障害の症状や兆候を認めた場合には、適切にご対応いただきますようお願いいたします。特に、要指導薬品及び一般用薬品の NSAIDs につきましては、薬剤師及び登録販売者から購入者に対して、心筋梗塞及び脳血管障害が起こる恐れがあるため、副作用が疑われる症状が現れた場合は服用を中止し、直ちに医師の診察を受けるよう情報提供いただきますようお願いいたします。414号の3番目以降には、使用上の注意の改定について、その354、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品、医療機器等安全性情報414号をご覧ください。続いて415号の1番目は、医薬品副作用被害救済制度の概要と制度への協力のお願いについてです。医薬品副作用被害救済制度、以後本救済制度と呼ばせていただきますが、本救済制度は医薬品が適正に使用されたにもかかわらず副作用が発生し、それによる疾病、障害等の健康被害を受けた方を迅速に救済することを目的として、医薬品等製造販売業者の社会的責任に基づく拠出金等を財源とする公的制度として、昭和55年に創設されました。また、生物由来製品についても同様に、生物由来製品感染等被害救済制度が平成16年に創設され、再生医療等製品についても平成26年より、これらの救済制度の対象となっています。なお、予防接種法に基づく定期接種、 臨時接種等の予防接種による健康被害については、本救済制度の対象ではなく、同法に基づく予防接種健康被害救済制度の対象となります。一方、任意に予防接種を受けた場合は、本救済制度または生物由来製品感染等被害救済制度の対象となります。副作用救済給付の対象となる健康被害は、医薬品または再生医療等製品を適正に使用したにもかかわらず、発生した副作用による入院を必要とする程度の疾病、日常生活が著しく制限される程度の状態の障害、または死亡です。なお、対象となる医薬品または再生医療等製品については、病院、診療所で処方または使用されたもの、薬局などで購入したもの、いずれも本救済制度の対象となりますが、抗がん剤や免疫抑制剤等、本救済制度から除外されているものがあります。また、疾病に対する医療費の請求等には、医療費の支給の対象となる費用の支払いが行われた時から5年以内といった請求制限があります。本救済制度における令和5年度の請求件数は、1355件、支給件数は1016件、不支給件数は201件でした。本救済制度及び生物由来製品感染等被害救済制度の詳細については、PMDA のホームページに掲載されておりますので、ご参照ください。また、同ホームページには患者向け資材が用意されていますので、制度の普及にご活用ください。415号の2番目以降には、重篤な副作用等に関する情報、使用上の注意の改定について、その355、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品・医療機器等安全性情報415号をご覧ください。冊子は、厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。それでは本日の薬学の時間を終わります。ありがとうございました。
今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報414号・415号について、厚生労働省医薬局医薬安全対策課平野由衣さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。